聖書の御言葉をお読み出します。ヨハネの第一の手紙5章13節から17節までをお読み出します。これらのことをあなた方に書き送ったのは、神の子の皆を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち、私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。そして私たちが願い求めることは、何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めたことはすでに叶えられたことを知るのである。もし誰かが死に至ることのない罪を犯している兄弟を見たら、神に願い求めなさい。そうすれば神は死に至ることのない罪を犯している人々には命を賜るであろう。死に至る罪がある。これについては願い求めよとは言わない。不義はすべて罪である。しかし死に至ることのない罪もある。これらのことを書き送ったのは、悟らせるためという題で、御言葉に聞いてまいります。短い箇所にたくさんのことが言われていましたが、どんなことが心に残りましたでしょうか？心に留まったでしょうか？罪には死に至る罪と死に至らない罪があると言われていました。罪は大きさやひどさによって、何かこう線引きができることなんだろうか、ランクがあるんだろうかとかですね、いろんなことを考えるわけです。また間にありました14、15節では、私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち、私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。そして私たちが願い求めることは、何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めたことはすでに叶えられたことを知るのである。賛美の歌詞にも、見ゆるところはいかなるも、我はや得たりと信じつつ、疑うことなく歩みなば、必ずそのごとくな、だんと歌っていたなと、こう思い起こされるわけですね。聖書の御言葉は真実ですから、そのまま受け止めるなら、約束の言葉は確かに私たちを励ましてくれます。過ぎた修養会では、立てられたそれぞれの講師を通して語られていたこと、これが本当に興味深いことに、一つの御霊が語らせてくださったものが、テーマがしっかりと一つにつながっていたと思わされたんですね。ある先生は、人生の主はあなたではないってことを語ってくださいました。ある先生は、すべてのことを益としてくださるんだけれども、私にとって良いことが、益となることが、神様にとって良いことであるとは限らない。むしろそうではないことの方が多いんだと、こう語られていました。神様の御旨がそこになされることを、私たちは求めていかなければならない。私も朝の祈り会を担当しましたが、ルカによる福音書の11章の主の祈りのところから、祈ることについて、向き合わさせていただきました。イエス様は弟子たちに教えられたのは、そこで彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの食物を日々お与えください。私たちに負債のあるものを皆許しますから、私たちの罪をも許してください、とこう言った。父よと始められたんですね。まずどなたに祈っているかはっきりさせるということですよね。その上で、この主の祈りの箇所の途中にそこで私はあなた方に言う、求めをそうすれば与えられるであろう、探せそうすれば見出すであろう、門を叩けそうすれば開けてもらえるであろうと、求めを探せ叩け、その通りになると、イエス様も言われたんですね。私たちが納得できて満足できるように願いが叶えられていたら、実はいつの間にかこの世の支配者に願い求めていて、神様から遠く離されていたということのないように、どなたに祈っているかまずはっきりさせるということは重要です、ね、父よ、願わくは皆が崇められますようにってこう祈っていくんですね。また祈りというのは交わることが中心ですから、一方的に願い求めて、もしくは一方的におねだりしておしまいにならないように、神様からの御声を聞くことの方が大切なんですよね。交わりですから、私たちがああしてください、こうしてください、これが足りないんですというよりも、神様の御声を聞く方が、待つ方が大切です。 ルカにおいてイエス様の話は、父を題材に挙げて、父である者はその子が魚を求めるのに、魚の殻に蛇を与えるだろうか、とかですね。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか、と続けられます。聖霊を求めるために、求めよ、探せ、叩け、さらば与えられんと。この祈りはですね、神様と交わること。そのゴールは三位一体の神様との交わりを保つことですよね。この方によって生かされるということです。自分が中心で、自分が主人公となって、この人生を進んでいくのではなくて、この方によって生かされていくということですよね。ヨハネは、手紙の受け取り人たちに、これらのことを手渡す前に、ヨハネの第一の手紙の5章13節で、神の子の名を信じる者は永遠の命を持っているということを悟らせました。もう一度そのことに向き合わせました。そのことが、信じる私たちの確信であり、信仰の拠り所となります。その話の流れに、今回の言葉があるんですね。御言葉に耳を傾けて神様と思いを一つにさせていただけるよう、この度も働かれる聖霊の技に期待しましょう。これらのことを書き送ったのは悟らせるためという題で、二つのポイントで御言葉に聞いてまいります。一つ目、私たちが神に対して抱いている確信。神のこの御名を信じる私たちは永遠の命を持っており、その私たちが何事でも、神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということです。このことが前提となります。神のこの名を信じる私たちが、願い求める。その私たちは永遠の命を持っているとこう言われています。この世では比べることもできない価値を私たちはいただいており、それ以外の物事で満たされようとしているとするならば、すでにこの世の価値観に支配されているということになりますよね。神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださる。私たちの求めに応じてくださるにしても、そうでないにしても、神は広く大きな心で聞き入れてくださいます。少なくとも聞き入れてくださいます。答えてくださるかどうかは別ですけれども。それは私たちにとって良い風向きであるかどうか、これも別な問題なんですよね。私たちに平安な義の実を結ばせるためなら、訓練に合わせることだってなさるお方です。神の御旨に従って願い求めるわけですから、私たちの欲求を満たすために神様の御心をねじ曲げるのでも、願い求めを叶えさせるために神様を引き寄せるのではありませんよね。祈りの一番の目的は、私たちの願いが神の御心に従って変えられることなんですね。私たちの思いを作り主と一つにすることであって、私たちを満足させるために、もしくは神様の御心をねじ曲げるために祈ったり、おねだりするのではありませんね。同時に私たちは、神様が何を望んでおられ、私はそのことが実現するために、どのように用いられるか、ということに心を開き、耳を傾けるものとさせていただきましょう。二つ目のポイント。もし誰かが死に至ることのない罪を犯している兄弟を見たら、神に願い求めなさいって言うんですね。死に至ることのない罪を犯している兄弟を見たら、神に願い求めなさい。ですから、ポイントの1で語られていたように、私たちの個人的な願い求めを聞き入れてくださる、聞き入れていただくことは二の次で、願い求めの具体例として受け止めることができるわけですよね。どんなことを願い求めたらいいか。永遠の命を持っている私たち、持っているはずなのに、ということですね。ここで使われている死に至る罪、言語では死に向かっている罪となります。主にある兄弟であるならば、神の御子の名を信じているはずです。神の御子の皆を信じているので、永遠の命を持っているはずです。手紙の途中で、反キリスト、 の存在ですね。キリストの教えに反するもの、もしくは信仰者を、信じる者たちをイエス様から離れさせる働き、そういった存在が明らかにされましたが、信仰を持ち続けている兄弟のためにというよりも、反キリストに惑わされて信仰から離れつつあるかつての兄弟を覚えて願い求めるならば聞き入れてくださるわけなんですよね。福音書の中でイエス様は聖霊を汚す罪、聖霊に対して言い逆らう罪について許されることはないと厳しく言われました。マタイによる福音書の12章ですね。マタイによる福音書の12章の31、32節を読んでみます。だからあなた方に言っておく、人にはその犯すべての罪も、神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す言葉は許されることはない。また、人の子に対して言い逆らう者は許されるであろう。しかし、聖霊に対して言い逆らう者は、この世でも、来たるべき世でも許されることはない。ってこう言われてるんですね。まあ、イエス様曰く、御子を明かしする聖霊を汚し、言い逆らうならば、何によっても救われることはない。かえって私たちのために取りなして祈ってくださっているところの、聖霊を汚すならば、言い逆らうならば、もう何によっても救われることはないって言うんですね。また、ヘブル人への手紙の6章の4節というところを開いてみましょう。ヘブル人への手紙の6章の4節。一旦光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなり、また神の良き御言葉と来たるべき世の力とを味わった者たちが、その後堕落した場合には、またもや神の御子を自ら十字架につけて晒し者にするわけであるから、再び悔い改めに立ち返ることは不可能である。不可能であるとまで言われちゃったんですね。で、私たちクリスチャンはいつでも罪を犯す可能性がある、罪許された罪人なんですね。もう完璧ってことはないんですね。私たちの身の回りにそのような人があったら、私たちにはその人のために祈る責任があります。それは、クリスチャンであったり、信仰の先輩であったり、それは牧師もしかりですよね。もしそういう人を見かけたとするならば、その人たちが滅びに至らないように祈らない。ね、神に願い求めなければいけない。ジョン・ウェスレーという人は、キリスト者の完全という、信仰を、信条を掲げましたね。罪を犯さなくなる完全無欠を指してそのキリスト者の完全を掲げたのではありません。キリストの愛の完全さ、ですからイエス様の愛の完全を指して言われたんですね。私たちには欠けがあり不完全で間違いを犯しますが、キリストの愛は罪の問題を抱えた私たちを完全に受け入れてくださり、その愛により完全に許され、完全に清められることを信じて生きる生き方、もしくは信じて生きるあり方を指して言いました。キリスト者の完全。私たちは不完全。しかし、イエス様の愛は完全なんだ。イエス様しかおられない、イエス様以外に救い主はないんだということですね。ですから、イエス様の十字架、贖いの十字架の一回性を信じるんですね。ヨハネの第一の手紙の一章の9節、何回でもここに立ち返って、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるんだ。罪を告白して許していただける。で、この世の、この罪の世にあっても信仰によるならば、イエス様の清い性質に預からせていただけるんだ。ここに立ち返るんですね。ヨハネの第一の手紙の5章の16節の後半、死に至る罪がある、これについては願い求めよとは言わないと。究極的に裁くのは神がなさることですが、私たちには信仰者として死に向かっている罪を犯している者たちのために取りなして祈る責任があります。責務があります。5章15節。そして私たちが願い求めることは何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めたことはすでに叶えられたことを知るのである。自分の、私の願いを叶えるためにまるでおねだりするように祈るのではなく、 滅びゆく魂の救いのために願い求めるものとなるように、聖霊によって神様と思いを一つにさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。これらのことをあなた方に書き送ったのは、神のこの皆を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。そして私たちが願い求めることは何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めたことはすでに叶えられたことを知るのである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたから離れ、あなたを神として認めず、まるでこの世の良いとすることを自分たちの良しとし、善としていたこと、そのようにしてあなたから遠く離れて、まるで死んだように生きていたような私たちでありました。しかし私たちの人生のある一点で、あなたの方から近づいてくださり、私たちに気づきを与えてくださり、あなたに立ち返る道備えまでしてくださっていたことをありがとうございます。私たちとあなたとの間には罪という大きな隔てがあり、高い壁があり、大きな溝がありました。私たちの努力で私たちが罪から離れ、良いことをしたからあなたに立ち返ることができるのではなく、本来私たちが受けなければいけない罰を神の御子が人となってあの十字架にかかられ、本来私たちが受けなければいけない罰を受けられたからこそ、身代わりとなって受けられたからこそ、肉打たれ血を流され、私たちが死ななければならないところをあなたが死んでくださったからこそ、本来ならば私たちが罪を犯した私たちが見捨てられなければならないはずであったのに、神の御子であられる方が見捨てられてくださったからこそ、私たちの罪は許され、清められ、そればかりか、神のイエス様を信じることによって、今や神の子という身分を与えられた。イエス様は私たちのために死んで終わりの方ではありませんでした。墓に納められましたが、3日目に約束の通りによみがえらされました。私たちはそのことを信じるならば、イエス様が与えられたのと同じように栄光の体が与えられ、永遠の命まで約束されている。そのことの保証として、信じる私たちの内側に聖霊なる神様が今も住んでくださっているということ。聖霊によって私たちは神を知り、イエス様がより深く大きく理解できるように変えられました。神様、本当に私たちが永遠の命を持っているということを、信仰でもって確信を得ることができますように助けてください。そのような立場に変えられた私たちが、何事であっても神に願い求めるときに神はそれを聞き入れてくださるということ。決して私たちの願い求めを叶えるために神様を用いるのではなく、あなたと同じ思いになって、今あなたから離れ、滅びに向かうような人々のために私たちは取りなして祈ることができますから感謝いたします。我早得たりと、信仰を持って、受け止め直すことができますように、また、あなたと同じ思いになって、お一人お一人のことを覚えて祈り続けることができるように、助け導いてください。そのことのためにも、聖霊なる神様、どうぞ私たちの内側に働きかけてくださいまして、父なる神様と、イエス様と、そして聖霊なる神様と、思いを、願いを一つにしていくことができますように、私たちを日々作り変えてください。あなたの働きの技に、私たち一人一人をお持ちくださいますように、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。